こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
当初、イグアスの滝は、私たちの予定ルートには入っていなかった。アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ3国の国境にあるイグアスは、幹線道路からだいぶ離れているので、車で行くとなると、往復1週間は見なければならない。そうでなくとも、きつい日程で1週間は大きい。私たちの旅は南米縦断を第一目的とし、名所観光の旅ではない。とはいうものの、ポスターを見たり、他の旅人から噂を聞いたりすると、思いは募るばかり。せっかく近くまで来ていながら、世界最大の規模を誇る大滝を見ないということは、なんとしても悔しい。でも、日数がない。さあ、さあ。では、飛行機で行きましょうよ。と、隊長の一声に、一同大歓声。予定外の飛行機代は、マネージャーが何とかやりくりしてくれるだろうと、ご信頼申し上げる。ああ、嬉しいな。また、面白いものが見られる。好奇心がムクムクと膨らんできた。アルゼンチン空港の小さな飛行機で、ブエノスアイレスからイグアスまで2時間。眼下にはびっしりと厚い緑に覆われた原始林が続く。イグアス空港に降り立った途端、ムッと湿度の高い熱気が襲う。空港から滝へはバスだ。タクシーの数は非常に少なく捕まえるのは難しい。バスは原始林を左右に見ながら切り開いたばかりのような赤茶けた道を走っていく。遠くに水煙の立ち上っているのが見える。あれが滝のありかだろう。イグアスでの宿は、ブエノスアイレスからは連絡できなかったので、まだ予約していない。まずは、アルゼンチン側にたった一軒しかない、滝という意味のカタラタスホテルに駆け込む。一室に4人一緒ではあるが、 ともかく部屋が取れてほっとした。虫よけの破れ網戸、ものすごい音がする旧式な扇風機。スプリングが悪い、しこりのあるベッドなどが、再び土砂回りが始まったことを告げている。電気は夕方にならないとつかないそうだ。みんな薄暗い部屋にじっとしているはずもなく、即行動開始。ブヨが多いと聞いていたので、長袖のシャツにジーパン、ソックスは二重にして履く。それぞれカメラ一式を抱えて、一歩戸外に出た途端、強い日差しに目がくらみ、照りつける日差しが、背中を焦がす。滝沿いに作られた遊歩道を歩き始めたが、いくらも行かないうちに、汗はどっと吹き出して、歯やシャツはべっとりまつわりつく。ムシムシする暑さは東京の夏を思い出させる。滝終点まで2キロの立て札を見て、ああ、もううんざりだ。今は1月、イグアスの一番暑い時期で、6、7、8月頃なら涼しいそうだ。遊歩道は流れの上を通るときは細い橋になる。二人すれ違うのがやっとくらいの狭さだ。大小無数の滝が足元の橋の下から流れ落ち、しぶきを上げている。特に景観の良いところには、滝側にせり出した滝剣台がしつらえてある。眺めはよし、木陰もあり、一休みするのに好都合。腰を下ろしていると、すぐそばの幹を大蟻の行列が登っていくのに気づいた。2センチ近くもあり、とても怖い顔をしている。ひらひらと蝶が来て、ブーちゃんのお尻に止まった。ブーちゃん、蝶々と言いかけて息を飲んだ。88だ。外側の羽に黒地に白でくっきりと88の紋がある。内側の羽は紫や橙の金属質の光沢を持つ。蝶をびっくりさせないよう、ぶーちゃん、動かないで、と凍えていって、夢中でシャッターを切った。とっさのこととて、望遠レンズをつけていないのが悔やまれた。誰かが、あ、ハチスズメ、と言った。小指ほどしかない小鳥が、ロート状のシンクの花から花へ飛び移りながら、忙しく蜜を吸っている。初めて見たハチスズメは、期待に反してぼやけた茶色で、あまりパッとした色ではなかった。美しい原色の羽が、翼の激しい動きに、七彩に色を変えると聞いていたのに、ハチスズメはスペイン語でピカフロールと言い、浮気男の意味もあるそうだ。美女から美女へ移り歩く様を例えたのだろうが、お、小鳥さん、いい迷惑ね。さて、まだまだ先は長い。どっこいしょ。長い橋に出た。終わりがないんじゃろうな、なかろうか。ごっつい木の三脚が肩に食い込み、無性に喉が渇く。1150メートルの橋を渡って少し行くと、ブラジル側の滝が全部見える滝みたいに出る。これは壮観。何百筋あるのだろう。あまりに幅が広すぎて、カメラに前景が収まらないのが残念だ。しぶきが風に吹きつけられ、 いつも小雨が降っているようだ。そこから500メートル、やけくそで歩いて、ついに出ました。悪魔の喉。すごーい！半円形の大瀑布。前を行く水の落ちゆくのももどかしげに、後から後からと、大量の水が押し寄せてくる。落下する琥珀色の水の塊は、スローモーションの映画のように、ゆっくり砕け散って水下になる。滝の轟音にお互いの話も聞き取りにくいので、みんな黙って眺めるのみ。ここで自殺する人なんていないのかしら。まあ、決して助かるかとはないだろうな。じっと見つめていると、引き込まれそうな錯覚に陥る。アメリカの前大統領、ニクソン夫人は、この滝を見て、ナイアガラがかわいそう、と言ったそうな。ナイアガラは高さ50メートル、幅300メートルだが、イグアスは落差80メートル、幅4キロもあるんだもの。ただ、観光客にとっては、ナイアガラの方がずっと便利にできている。大して歩かなくたって一目で見渡せるし、滝壺行きのボートも出ていて、虹をくぐって、水中のすぐそばまで寄ることもできる。下から見上げた方が高さを感じるものだが、悪魔の喉の滝壺に近づく勇気はない。夕食を終えると、もうすることもない。9時、空が裂けるかと思うほどの雷が駆け巡る音を聞きながら、早々と寝ついた。朝の光に気持ちよく目覚めると、他の三人のベッドは空だった。私が眠っている間に、みんなはもう一度、朝のイグアスを見に行ったらしい。滝は、昨日の雨で一段と水量を増し、水煙は高く、太く昇って雲となり、遥か天まで届いていった。
ああ、やっと外国に来たという感じだわ。
アンデス山麓のメンドサを立って、東へ東へとまっしぐら、パンパの大平原を1200キロ走り続けて、ブエノスアイレスの町に入った時の、偽らざる私の感じであった。と言っても、何も私がヨーロッパかぶれしているわけではない。平均的日本人が外国と考えているヨーロッパ風の雰囲気が漂っているのだ。がっちりしたかなりすすけた四角いビルが立ち並ぶ通り、平均的日本人が外国と考えているヨーロッパ風の雰囲気が漂っているのだ。がっちりしたかなりすすけた四角いビルが立ち並ぶ通り、美しい街路樹。これはというところには必ず澄ました銅像が立っている。というあれである。南米のパリという名が示す通り、この国の人々の顔はアメリカを通り越してヨーロッパに向けられているようだ。アルゼンチンは日本から言えば地球のちょうど裏側にある国で、ブエノスアイレスは仙台市と背中合わせになるそうだ。したがって気候も正反対で、日本の冬が夏、春が秋になる。私たちは1月21日の到着から3月13日に帰国するまで、その間とびとびではあるが、20日余り滞在していたので、真夏から
初秋への移り変わりを楽しむことができた。旅の終着駅でもあり、せわしない旅の中では一番の長期滞在地だったので、ひとしお思い出深い。ブエノスの夏はひどく蒸し暑いと聞いていたが、私の感じでは東京よりずっとしのぎやすかった。温度も30度を超すことは稀だし、朝夕はかなり涼しいので楽だ。パンペロと呼ばれる猛烈な夕立もこの町の名物で、私たちも到着した翌日、早速パンペロの洗礼を受けた。町を歩いていたら、突然、本当に突然、今まで青かった空が一瞬のうちに暗くなり、猛烈な風が吹き始めた。帽子は飛ばされるし、埃が吹きつけて目も開けていられない。おまけに叩きつけるような雨も降ってきた。気がついてみると、素早く避難したのか、町を歩いている人は一人も見当たらず、ゴミというゴミが一斉に舞い飛ぶこの大通りで、うろうろしているのは私たちばかり。慌ててビルに飛び込み、そして雨宿りをしていたら、20分も経たないうちに収まってしまった。人々は何事もなかったかのように、紙くずだらけの町へ歩き出していく。これは南のパンパから吹いてくる西南の風のいたずらで、この後2、3日涼しい日が続き、こんなことが何回か繰り返されて、秋になっていくのだそうだ。ブエノスアイレスは1800年頃から市街地づくりが始められたそうだが、一部を除いて、迷子になっても通りの名前と建物の番号を見れば、自分の立っているおおよその位置がわかり、住所を聞いて目的地を探すのも簡単だ。しかし、ほとんどの通りが一つおきに反対の方向に走る一方通行になっているので、慣れないとドライブには苦労する。それに、運転の乱暴なこと。南米諸国では交通規制が守られないのが当たり前のようだが、特にブエノスはひどかった。車が多いせいもあるかもしれない。大通りの信号はさすがに守るけれど、あたりに車や人のいないときは、赤でも平気で突っ走っていく。夜などは無論、初めから信号無視だ。人影もない赤信号でじっと止まっている私たちの方が、融通の効かない間抜けのような気になってくるから、不思議である。一歩狭い道に入ったら、もうめちゃめちゃで、優先順位などどこ吹く風。一歩でも先んじた方が勝ちなので、四つ角など我勝ちにと突っ込んでくる。歩いてる人はさらに心臓が強く、走ってくる車の前でも平気で横断するので、ヒヤヒヤの手通しだ。初めてこの国に信号機が取り付けられたとき、その赤や青のライトを見た人々は一様に、ケリンだ、おう、きれい、と喜んだが、信号の方は一向に守らなかった、という話である。 アルゼンチン人の主食は肉というだけあって、肉専門のレストランが多く、自分時になると焼肉の匂いが街角に立ち込める。ラプラタ湖畔にもこんな焼肉屋が60軒ばかり並んでいて、川を眺めながら食事を楽しむ市民たちで賑わっている。店に入ると大きな鉄板の上に驚くほど多量の肉がいっぱい並んでいる。片隅では丸ごとの子牛を太い金串に刺して炭火でじっくり焼いている。代表的肉料理としては焼肉という意味のアサード、牛の内臓の料理であるパリジャーダ、そしてビーフステーキのビフェがある。炭火に乗せた鉄板の上に肉を並べたアサードが運ばれてきた。ジュージュー油が滴る肉の味は素晴らしい。これで一人前500円足らずなのだから、肉好きのオーガちゃんならもう幸せいっぱいになる。いや、オーガちゃんならずとも幸せいっぱいである。この国の人々は年に90キロの肉を食べるという。肉といえば牛肉のことで、鶏や豚は肉の範疇に入らないそうだから、それも含めればすごい量である。ちなみに私たち日本人は牛肉は年2キロしか食べていないそうだ。いや、食べられないと言った方がいいだろう。そう、今目の前にある肉を日本で食べようと思ったら、まず5000円は覚悟しなければなるまい。何しろ5000万頭の牛がいるという国だ。国民一人当たり牛2頭というから、いくら食べてもびくともしないのだろう。もっとも、あまり肉を食べると健康に良くないので、以前政府が国民の健康保持と牛肉の輸出振興のために、週2回の肉なしで、これは鶏や豚は OK なのだ。その肉なしでを決めたが、食道楽の国民の貧粛を買って、内閣が倒れる原因の一つになったという。食べ物の恨みは、どこの国でも恐ろしいようだ。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。